私たちの天の父なる神様、あなたがこの教会の頭です。あなたご自身がこの教会を愛し導いてくださることをありがとうございます。神様、あなたは二人でも三人でも私の名によって祈るところには共にいると約束してくださり、今日もこの場所にいてくださり、また私たちの愛する兄弟姉妹、離れてはいてもそのお一人お一人と共にいてくださることをありがとうございます。神様、どうぞ日本各地にいる愛する兄弟姉妹一人一人に、今病と戦っているお一人お一人に、痛みと戦っている、またあらゆる問題と戦っているお一人お一人に、神様が一番近くで慰めを与え力をお与えくださいますようにお願いいたします。高橋姉妹も体に痛みがありますから和らげてください。岩尾姉妹も副作用がありますから抗がん剤治療が守られますようにお願いします。北姉妹もいろんな検査を受けながら新たな治療に取り組もうともしていますけれども、お守りください。また今祈りましたが、宮城姉妹のお父様、宮城姉妹のことも、また綾子姉妹の続けての回復などなど、お一人お一人に伴ってくださいますようにお願いします。出産された美鈴姉妹の回復と赤ちゃんのすくすくとした成長もよろしくお願いします。神様、インターネットを介して同時に今礼拝しておられる方々を覚えます。神様の祝福が豊かにありますようにお願いします。これまで豊かに用いられてまいりました。来週からは形を変えて同時中継をする予定ですけれども、このことも神様の御手の中で守られ用いられますようにお願いします。また今日明先生は千葉でご奉仕されていますので、そのご奉仕が守られますように、また今週引き続き、奈良や京都でのご奉仕もありますから、神様がお守りください。神様、私たち心合わせて祈ります。今日本のあちこちで災害が起こり、傷んでいるお一人お一人に、あなたの助けを必要としている一人一人に、神様がどうぞお守りくださいますようにお願いいたします。必要が備えられて、手が差し伸べられて、北海道の地で、また関西の地で、また日本全国世界中で、あなたの守りがありますようによろしくお願いします。神様、今から御言葉を見てまいりますので、この時間を祝福してください。あなたが導いてください。あなたご自身がお語りください。お委ねしてこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はですね、私朝からなんだかやけに、少し緊張をしているんですね。それはきっと1ヶ月のブランクがあったからかなと思っているんですね。ここに立ってメッセージをさせていただくのがなんか久しぶりのように感じまして、まあ、改めまして8月中はサバティカル休暇をいただいて本当にありがとうございました。サバティカルって日本ではなかなか聞き慣れない言葉なので、サバイバル休暇ですかって聞き返されたりすることもあるんですけれども、でも今回の休暇サバイバルにはなりませんでした。本当に心身ともにサバティカルの時、安息の時をいただいて、ゆっくりさせていただいて、心から感謝しております。私数年前にいただいたちょっと長めの休暇の時は、確か車で九州の大分まで行ったことがあったんですね。なので今回休暇明けにお会いした方からは、また九州にでも車で行ってきたんですかって聞かれたりもしたんですけれども、皆さんに聞かれるのでバラしてしまうと、実は今回は沖縄に行ってきたんですね。でもさすがに車では行けなかったので飛行機で行ってきたんですけれども、というのも震災直後から沖縄の方々には本当にたくさん助けていただいて、この2階に上る階段の途中にも旗がありますけれども、本当にたくさんの方が祈って支えてくださって、また震災後私のところにもぜひ沖縄に休みに来てくださいねって言っていただいていたので、まあ、今回は思い切ってそのお言葉に甘えて行ってきたんですね。まあ、休みといっても一つの教会ではメッセージをしたりもしたんですけれども、でもせっかく沖縄に行ったので、とあっちに行ってみたり、こっちに行ってみたり、あれを食べてみたり、これを食べてみたりしながらのんびりと過ごしてまいりました。 私は小さい時からですね、日焼けしやすくてすぐに黒くなるんですね。私の母は沖縄に行くって聞いたら心配したのか、出発前にメールをよこしてですね、まさし日焼けしすぎて顔の前と後ろがわからないようにならないでねって心配されていました。確かに日焼けしましたけれども、もう落ち着いてすっかり白くはなってないかもしれませんけれども、まあ休暇の後半に母と会った時はちゃんとまさしだって顔分かってもらえたのでほっとしたりもしました。まあ、沖縄に滞在中、私たち福島第一を震災の直後でした、どこよりも早く助けてくださった教会があって、そこでは素敵なカフェをやっているということも聞いていましたので、せっかくだからとそこにも行ってきたんですね。私しっかりと通りすがりの一人のお客さんとして、白々しく入っていったんです。しかしものの30秒もしないうちにですね、佐藤先生ですかって聞かれたんですね。まあ、それもそのはず、後から案内していただいたそのチャペルの掲示板には、震災から7年以上経った今でも私たち福島第一聖書バプテスト教会のコーナーがあるんです。福島第一の写真がその掲示板に何枚も貼ってあって、明先生の写真も私の写真も貼ってあって、そしてウェイクの写真も貼ってあります。教会の皆さんの写真もそこに貼ってあります。それを見るたびに、今もあの遠い沖縄の地で福島を思い起こして祈り続けてくださってるんだなということを知りました。私はこの夏、毎年遠くアメリカから多くの犠牲を払って大きな愛をこれでもかと運んでくる来てくださるベックを通しても、そしてまた遠く沖縄の地を訪れてみても、つくづく実感させられたのは神様の偉大さでした。神様にとっては距離も、神様にとっては時間も何も関係ないんですよね。私たちの思いとか私たちの状況とかも、それらをもはるかに超えたところで神様は御業を表してくださるお方なんだということ、ただただ神様は私たちの理解を超えて大いなるお方、大きなお方なんだということを私はこの夏感じさせられたように思うんです。いつも言っていますけれども、私たちの歩みにおいて、またこの教会の歩みにおいて、主役は誰でしょう。主役はいつも神様ですね。続けて見ています。この使徒の働き、この使徒の働き、使徒の働きという書簡ですけれども、でも主役はやっぱり神様なんです。今日のメッセージのタイトルは、神様の御業はとつけました。ちょっと明先生の真似するならば、今日アウトライン2つ作ってみました。アウトラインの1つ目を確認するならば、神様の御業は、まずは今日の箇所に出てくる1つ目は青年のマルコです。まずは青年マルコを取り巻く出来事を通しても神様の御業は前進したんです。そしてさらに2つ目は、今度は青年のテモテです。青年テモテを取り巻く出来事を通してもやっぱり神様の御業は前進したんです。主役は神様なんです。神様の御業は前進するんです。どちらにも青年が登場しますけれども、彼らに関わる出来事を通しても神様の御業が前進していった。主役はいつも神様。ですから今日覚えたいのはアウトラインの二つ目、アウトラインの二つ目を出していただくと、神様の御業は私たちの理解を超えて本当に大きいんです。だからこそ二つ目、私たちは愛によってで信仰を働かせて神様に従う、その道を歩み続けていきたいと思うんです。皆さん、私たちはこれからも自分自身が主に、自分自身が王になってしまうことのないように、ただ神様を主と告白してまいりましょう。神様の御業は大きいんです。そしてその御業にいつも私たちは期待しながら、委ねながら、私たちにできることはただ一歩一歩従い続けていくということです。さあ、使徒の働きに入ってまいりますが、少し間が空いてしまいましたけれども、この使徒の働きで前回ご一緒に見たのはどんな出来事だったか、皆さん覚えておられるでしょうか。この使徒の働きの分岐点ともいえるエルサレム会議という出来事でした。エルサレム会議って皆さんどんな会議だったか覚えてますか。パウロたちによる第1回の伝道旅行、あちこちぐるっと回っての伝道旅行が終わって、 あちこちで教会が生まれて異邦人伝道がどんどん前進していく中にあって、救われるためには異邦人も割礼を受けなければならないんだと主張する側がまずは片側いました。しかし、いいえ、私たちは異邦人だってユダヤ人だってどんな民族だって、ただ恵みのゆえに信仰によって救われるのだと主張するパウロたちの側とかで議論が起こってですね、これが後にエルサレム会議と呼ばれるようになった教会会議によって、じゃあ私たちの救いとは何なのかということが整理されたのでした。そして聖書をお持ちの方は目で追っていただくといいかもしれませんが、今日の箇所のすぐ前にはその会議の結論を一通の手紙にまとめて、ユダというお弟子さんとシラスというお弟子さんに託して、彼らはアンティオキア教会へと下ってきて、そして会議でこういう結論がなされましたよ、救われるために割礼が必要だって一時は議論を呼びましたけれども、恵みによって信仰によって救われるんですよと伝えた、そんな場面が書き留められているんです。そしてしばらくの間使わされてきたユダとシラスも、そしてパウロとバルナバもそのアンティオキア教会で御言葉を教えて人々を励まして福音を述べ伝えていった。やがてユダとシラスはエルサレム教会へと戻っていきましたけれども、パウロとバルナバは続けてアンティオキア教会に留まっていた。さっと説明しましたけれども、そんな流れの中で入っていくのが今日の箇所なんです。今日の箇所36節を見るならば、それから数日後のことでした。今日の箇所は皆さん、いよいよ第2回目の伝道旅行、第2回伝道旅行の始まりの場面なんです。じゃあまずこの36節読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、それから数日後、パウロはバルナバに言った。さあ、先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で兄弟たちがどうしているか、また行って見てこようではありませんか。パウロからバルナバに一つの提案があったんです。第1回伝道旅行の時に訪れた町々、その時にできたそれぞれの教会を放っておくんじゃなくって、再び訪ねていこうじゃありませんか。そして様子を見て必要なフォローアップをしに行こうではありませんか。もちろんその直前のエルサレム会議の決定事項をそれぞれの教会に伝えに行くという役割も目的もあったと思います。さあ、これが第2回伝道旅行の幕開けです。しかしこの幕開けは思いがけない幕開けとなっていくんですね。じゃあ続く37節もご一緒に読んでみましょう。37節、はい、バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れていくつもりであった。ここにまず一人の青年が登場します。彼の名はマルコでした。第1回伝道旅行ではまるで車の両輪のようにパウロと共に各地を巡り歩いたバルナバさんでした。バルナバはこの青年マルコをこの第2回伝道旅行一緒に連れていくつもりだったと。しかしもう片側のタイヤでもあるパウロはどうだったか。じゃあパウロに38節をご一緒に読んでみましょう。38節を読みましょう、はい、しかしパウロはパンフィリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。そうなんです。パウロは青年マルコは一緒に連れて行かない方がいいって言い出したんです。なぜなら以前マルコは第1回伝道旅行に同行していたんですけれども、その途中で何があったかパウロたちから離れていってしまったことがあったんですね。ちょっとだけその箇所だけ読んで思い出してみましょうか。引用箇所の丸1番に使徒の13章13節挙げていますから、こんな出来事が第1回伝道旅行の途中であったんですね。じゃあこの箇所読んでみましょう、はい、パウロの一行はパポスから船出してパンフィリアのペルゲに渡ったが、ヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ってしまった。パウロたち一行が第1回伝道旅行の途中パンフィリアにいた時、マルコと呼ばれるヨハネはその一行から離れてエルサレムに帰って行ってしまった。そんな出来事があったのでした。皆さん、その時マルコが一行から離れていった理由 についてはいろんな解説があるんですけれども、今日は時間の関係上細かく説明できませんけれども、でもいずれにしろその出来事、この彼が離れていってしまった、これはパウロにとっては忘れることができない、きっとちょっとショックな出来事でもあったのではないでしょうか。なので今日の箇所の15章の38節に戻ると、パウロはマルコをまた伝道旅行に連れていくということは反対だったわけです。今日の38節ですね。これはどっちの考えが正しいか間違っているかの問題というよりも、二人とも自分の信じるところにおいて本気だったんでしょうね。バルナバにとってはマルコは私のいとこだし、またマルコは途中で離れたとはいえ異邦人伝道の経験者だから今回も用いられると考えたでしょうし、何よりもバルナバは慰めの子って言われるにふさわしく、マルコにもう一度チャンスを与えたいと思ったのかもしれない。しかしそれに対してパウロは、パウロ自身の伝道に対するストイックさというか、その厳しい姿勢はマルコを連れていくということには反対だったわけですね。皆さん、ここを読むとなんでこんなことになるんだろうって思うかもしれませんけれども、このバルナバとパウロの議論はこの後どんどん激化していくんです。じゃあ続く39節ご一緒に読んでみましょう。39節を読みましょう、はい、こうして激しい議論になり、その結果互いに別行動を取ることになった。バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡って行き、そうなんです、二人の議論は激しいものになっていったんです。この激しい議論という言葉は怒りを表すとっても激しい言葉が使われているんですね。なんとバルナバとパウロは、かつて車の両輪のように一緒に第一回伝道旅行回った二人は、お互いに怒りを持つほどに激しく議論して、彼ら二人はとうとう互いに別行動を取るようになってしまったというんです。皆さん、この二人の議論、彼らの対立、彼らの分裂を無理やり正当化しようとする説明、考え方もあるんですけれども、でも私はこの使徒の働きを書いたルカはこの二人の争いを正直にここに描いたんじゃないかと思います。パウロやバルナバのような優れた信仰者であっても、やっぱり一人の人間として感情に左右されてしまうこと、感情に走ってしまうこともあり得るのだと、ルカは二人の真実な描写をここに残したのではないでしょうか。もちろんここでちょっと解説を加えるならば、この後もずっとこのままパウロとバルナバが感情的な行動を後々までも平行線で取り続けていったかというと、そうとは思えないんですね。彼らはこのことを通してもやっぱり神様の御業はそれをも用いる御業ですから、信仰的にも人格的にも彼ら自身成長させられていったのではないでしょうか。それがちらっとわかるのは、パウロはやがてコリントの教会に宛てた手紙の中でバルナバを無二の同労者としてやっぱり紹介しているんです。またテモテに宛てた手紙の中ではマルコのことをも自分の助けになる存在だと、苦しみの中にある私のところにマルコも一緒に連れてきてくださいってテモテにお願いをしているんですね。きっとパウロは変えられたんです。とはいえこの時です、なんでこんなことがという出来事の中で別行動を取ることになってしまった2人、バルナバはマルコを連れて自分の故郷でもあるキプロスへと船で渡っていきました。一方パウロはどうしたか。じゃあパウロは40節をご一緒に読んでみましょう。40節、はい、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。パウロはエルサレムに帰ったばっかりのシラスをもう一度呼び戻して、このシラスと一緒にいよいよ第2回伝道旅行へと、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発していったのでした。そのパウロたちの旅のルートは、バルナバたちがキプロス島へと渡っていったのに対して、パウロたちは陸路を進んでいったんですね。じゃあ次の41節もご一緒に読んでみましょう。41節、はい、そしてシリアおよびキリキアを通り諸教会を力づけた。 もし聖書に地図がついている方は参考にしていただくといいかもしれませんが、パウロたちは陸路でパウロの故郷であるタルソなどをやっぱり経由しながら、シリアとキリキアの地方を通って諸教会を力づけていったのでした。さあ、まずはここまで一つ目、青年マルコを取り巻く出来事を見てまいりましたけれども、いかがでしょうか。確かにこの出来事を通しても私たちの計り知ることのできないところで神様の御業は前進していったのではないでしょうか。なんでこんなことがと思える出来事です。パウロとバルナバという二人の感情がもつれてしまった、信じられないような出来事です。パウロやバルナバのもしかしたら弱さとか、彼らにもあったかもしれない足りなさが表面に現れてしまった出来事とも言えると思います。皆さん、しかし確かに神様の御業はそれさえも益に変えて前進し、私たちの思いとか私たちの理解を超えた大きな大きなものなのではないでしょうか。この出来事は期せずして、当初一つの予定だった伝道チームがこのことによって二つの伝道チームに倍増していったんです。当初パウロとバルナバ二人の予定だった伝道者がマルコとバルナバ、パウロとシラスという四人の伝道者にこのことを通して倍増していったんです。そしてその伝道の働きは、一方は船でキプロス島へと渡っていって、一方は陸路を進んでいって、その働きもその地域も倍増していったんです。皆さん、そうなんです。神様はなぜと思える出来事をさえその御業のために、福音の前進のために用いてくださったのではないでしょうか。神様の御業は私たちの思いや私たちの弱さをも私たちの足りなさをもはるかに超えたところで、神様ご自身が推し進めてくださっているものなのではないでしょうか。また先ほども解説したように、この出来事を通してパウロ自身も、またきっとバルナバも成長させられていったのではないでしょうか。また若いマルコにとっても、自分のことでバルナバ先生とパウロ先生が別行動を取ることになってしまった、私は何ということをしてしまったんだろう、彼はどんなに心痛む苦しい悲しい出来事だったことでしょうか。しかし神様の御業はその人間の弱さとか思いを超えて表されて、この後マルコは豊かに用いられていくんです。福音書を書くようになるんです。パウロの助け手ともなる存在として成長させられていったのではないでしょうか。皆さん、神様は本当に不思議なことをされますね。神様は本当に偉大なお方ですね。そして神様の御業は本当に私たちの理解なんてはるかに超えた大きな大きなものですね。今回いただいた休暇の後半には、甲子園のカナノフィーバー真っ盛りの中を私秋田の実家にも行ってきたんですね。今回日曜日も挟んで秋田に帰ったので、久しぶりに私の母教会でもある十文字教会で礼拝を捧げてきました。礼拝に行ってみたら、ちょうど十文字教会の牧師先生も休暇中だったので、私の小さい時からお世話になっていた教会員の一人の男性が礼拝の中でメッセージを、証しをしてくださっていました。その兄弟の証聞きながら、とても興味深いお話も交えながらお話してくださって、そして最後の方ではルカの福音書の22章32節を引用して語ってくださったんですね。私それを聞きながらとっても驚いたんです。思い返せばちょうど14年前、私まだ仙台で仕事をしていた頃、その翌年の4月からこの福島第一に副牧師として行くか、それとも断るか、その答えの締め切りがやっぱり14年前、ちょうど8月の終わりだったと私記憶してるんです。ですからちょうど14年前、その時も私は実家に帰省していて、十文字教会の礼拝に出ていました。あの時私覚えてます。礼拝を捧げながら、もうすぐ締め切りだ、私福島第一に行こうかどうしようかまだ悩んでいました。しかしその時のメッセージの箇所がルカの福音書22章32節で、私はその御言葉を読んだ時に、あ、福島第一に行こうと決心をしたのでした。まさかあれからちょうど丸14年後、 福島第一に来て13年半を思い巡らすサバティカル休暇の途中に同じ母教会で同じ聖書の御言葉を読むとは、私はまさに初心に立ち返る時を与えていただいたように思ったんですね。せっかくなので引用箇所の丸2番にそのルカの22章32節挙げてますから、ご一緒に読んでみましょうか。ルカ22章の32節を読んでみましょう、はい、しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。私は14年前あの頃自分の弱さとか足りなさを感じていました。牧会の現場を一時離れて仙台で仕事をしている中、ちょっと挫折感のようなものも感じていたように思います。また恐れや不安もやっぱりあったと思います。しかしイエス様ご自身が祈ってくださっていて、あ、神様の御業は私の思いをはるかに超えたところで私の弱さとか足りなさをもはるかに超えて推し進めておられるのだと、どんなものをもそれさえも益に変えて御業を進めてくださるんだと、私の理解を超えた大きな大きな神様の御業に私は今ただ期待して、欠けだらけだけど、ひびだらけだけど、委ねて歩んでいこうとあの時決めたのでした。私が今使っているデボーションガイドは9月に入ってからは詩式を読んでいるんですけれども、皆さんご存知のように旧約聖書の詩式を見ると、詩式にもなんでこんなことがあって思えることがたくさん書かれているんですよね。今月読んでるのは13章から登場する有名なサムソンという詩士の箇所でした。サムソンも有名な詩士ですよ。しかし彼も自分の思いのままに振る舞う人物でした。神様の御心とか神様の御業とかそんなの気にかけることもないような、そういう人物でした。しかしそれでもそこに確かに表されているのは、神様は人間の思いをはるかに超えて働かれ御心を成し遂げてくださるお方であるという、その神様の姿がやっぱりそこに書かれているんですよね。引用箇所の丸3番にイザヤ書55章の8節9節挙げていますから、イザヤ55章の8節9節ご一緒に読んでみましょう、はい、私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。さあ、私たちは今日改めて神様の偉大さを覚えて、神様を主と告白したいと思います。神様の御業は私たちの理解を超えて大きく、私たちの思いとか私たちの弱さや足りなさをもはるかに超えたところで推し進めておられるんだということをまずは今日覚えたいと思います。そうするならば、私たちはこれからもただこの神様に信仰を働かせて一歩一歩従ってまいりたいと思いますね。今日の箇所に戻ると16章に入って、パウロたちは第一回伝道旅行とは逆の方向で町々を訪ね歩いていきます。中でもこの一節に書かれているリステラという町は、前回パウロが迫害を受けたとこですね。瀕死の重傷を負わされて死んだものと思われるほどに倒れたその町です。普通だったらそんな町もう二度と行きたくないと思うと思います。しかしパウロはその町にも真っ先に法を進めていったのでした。じゃあこの16章の一節をご一緒に読んでみましょう、はい、それからパウロはデルベに、そしてリステラに行った。するとそこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人女性の子で、父親はギリシャ人であった。パウロはリステラの町で一人の青年、もう一人の青年が登場しますね、テモテに出会いました。このテモテは後にパウロから愛する子テモテと呼ばれて、直接テモテへの手紙第一代に受け取るような、またたくさんの手紙の中でパウロと一緒に名前が載せられているような、そういう人物です。テモテの母親はクリスチャンであるユダヤ人で、父親は異邦人であるギリシャ人でした。 そしてまたテモテは次の2節を見ると、リステラとイコニオンの兄弟たちの間で評判の良い人であったと書かれています。それではさらに続く3節をご一緒に読んでみましょう、はい、パウロはこのテモテを連れて行きたかった。それでその地方にいるユダヤ人たちのために彼に割礼を受けさせた。彼の父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。パウロはこの第2回伝道旅行の始まり、この町で出会ったテモテをこの旅に連れて行きたいと思いました。パウロがテモテを選んだ理由、やっぱり一つには先ほど見たようにテモテがその地域で評判のいい人物だったからというのは大きいと思いますね。そしてまたパウロはテモテの生い立ちもこれからの伝道に適していると判断したんじゃないですか。テモテはユダヤ人とギリシャ人の2つの血が流れてますから、これから進んでいく地域にあって彼が用いられていくことになったのではないでしょうか。さあパウロはそんなテモテを連れて行きたかった。それでテモテに割礼を受けさせたと言うんです。皆さんいかがですか。ちょっと不思議な感じがしますか。でパウロはエルサレム会議において割礼を受けなければ救われないという人々に対して、その会議の結論も人は割礼によるんじゃなくって恵みのゆえに信仰によって救われるんだとパウロ自身が主張し確認したばかりでした。そんなパウロがこの時テモテにあえて割礼を受けさせたと言うんです。これを理解するためには、このその地方にいるユダヤ人たちのためにそのために割礼を受けさせたというこの言葉に注目しなければいけないですね。パウロはもちろん割礼がテモテの救いのために必要な条件じゃないということは分かってるんです。しかし割礼はユダヤ人にとってはその身分とか立場を確認するために大切なこととしてされてるんだということを認めてたんです。つまりパウロはユダヤ人としての民族的な感情という面から割礼を理解してテモテに受けさせたんですね。ちょっと難しくなってすみません。つまりこれからテモテを連れて伝道していこうとするときに、ユダヤ人をも私たちは救いに導きたいんだと。しかし父親がギリシャ人であり割礼を受けてないテモテは行く先のユダヤ人からは異邦人扱いをされるだろう。そのユダヤ教会堂で福音を語ることもこのままでは許されないだろう。それでは福音宣教もままならない。だからその地方にいるユダヤ人たちを救いに導くためにパウロはあえて愛による信仰を働かせてテモテに割礼を受けさせたんですね。神様の愛は全ての人に注がれていて、神様の御業は全ての人に向けられているんだということを受け止めていたパウロは愛によってユダヤ人にはユダヤ人のようになったんです。引用箇所の丸4番に第一コリント9章20節挙げてますから、第一コリント9章20節パウロ自身の告白をご一緒に読んでみましょう、はい、ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人たちには、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。律法の下にある人たちを獲得するためです。またもう一箇所、やっぱりパウロが書いた手紙ですけれども、引用箇所の丸5番にガラテヤ人への手紙の5章6節挙げてますから、ここもご一緒に読んでみましょう。ガラテヤ5章の6節、はい、キリストイエスにあって大事なのは割礼を受ける受けないではなく、愛によって働く信仰なのです。神様の御業が理解を超えて大きいことを知っているものとして大事なことは、割礼を受ける受けないではないんだって。これからユダヤ人をも獲得していくために、愛によって信仰を働かせてユダヤ人にも福音を聞いてもらうためにテモテにも割礼を受けさせた方がいい。そのようにしてパウロはひたすらに神様のしもべとしてへりくだるだけへりくだって、愛によって信仰を働かせて、ただ神様に従い続けていったのではないでしょうか。さあこの青年テモテを取り巻く出来事を通しても、確かに神様の御業は前進していったんです。今日の箇所に戻って16章の4節を見ると、パウロとシラス、そしてテモテも含めて彼らは町々を巡ってエルサレム会議に結論も伝えながら福音を述べ伝え続けました。 神様は彼らの愛によって働く信仰を喜ばれて大いに用いられたのではないでしょうか。ますます神様の御業は前進していったんです。じゃあ続く5節をご一緒に読んでみましょう。はい。こうして諸教会は信仰を強められ、人数も日ごとに増えていった。そうなんです。パウロたちが愛によって信仰を働かせて神様にただ従っていった時に、さらに神様はそこに御業を表してくださって、諸教会は信仰を強められて、人数も日ごとに増えていくという、まさに質も量も倍増させられていったのではないでしょうか。さあ、皆さん私たちはどうでしょうか。神様を主役として、神様の偉大さを認めて、私たちも日々歩んでいるでしょうか。私たちの理解を超えて、私たちの思いとか、私たちの弱さや足りなさをもはるかに超えたところで推し進められている神様の御業を私たちは信じて、またその御業を期待して委ねているでしょうか。私たちは欠けだらけで、私たちはひびだらけの土の器です。しかし神様はその欠けからご自身の栄光を表してくださるお方です。そのひびからも偉大な御業を表してくださるお方なんです。その大きな大きな神様の御業を知っている者として、その御業を信じている者として、ならば私たちは神様の主権を認めて、へりくだって愛によって信仰を働かせて、ただ神様に従っていきたいと思うんですね。皆さん、今日9月9日は何の日だかご存知ですか。今日は私たちの結婚記念日なんです昨日はですね、一日早く長女の手作りのコース料理で、父ちゃん母ちゃんは座っててと結婚記念日を祝ってもらったんですけれども、いや、いつの間にか18年も経って娘の手作り料理で祝ってもらえるほどの年月が経ったんだと、私たち夫婦の間にも表されている神様の御業にただただ感謝しているところなんですね。だって私たち夫婦は弱いので、それこそ時に感情に走って激しい議論になることもあるかもしれない。それこそ意見が分かれること、やっぱりお互いに傷つくこともあるかもしれない。なんでこんなことかと思うこともやっぱりあるかもしれない。しかし確かに神様はいつでも私たちの弱さや足りなさをも益に変えて、私たちの理解を超えた大きな御業を推し進めてくださっているんですよね。そこで私たち夫婦には何ができるかというと、それはやっぱりお互いに愛し合って信仰によって結ばれて、神様を主として従っていくこと、神様に用いられやすいものになっていくことだと思っているんですね。いかがでしょう。これは何も私たち夫婦だけの話じゃないですね。神様の御業は私たち一人一人の間に、親子の間に、夫婦の間に、そしてこの教会の兄弟姉妹の交わりの中にも、そしてこの地域にあっても、日本中にあって、世界中にあって、神様の御業は前進していく大きな大きな御業です。ならば私たちは私たちの視野をいつも広げて、台風や地震で傷んでいる人々のために、ここから取りなし祈るものでありたいと思います。また偉大な神様をいつも私たち自身主と認めて、その神様にただ従ってへりくだって愛し合って、そうやって信仰を働かせて歩んでいきたいと思いますね。アウトラインの2つ目をもう一度出していただくならば、先ほど少し紹介しました四式のサムソンもそうでした。また今日の箇所に出てくるマルコもそうだと思います。またパウロやバルナバもそうだと思います。多くの欠点や弱さを人間は皆持っていると思います。しかし神様は確かに彼らを豊かに豊かに用いられた偉大なお方です。ならば私たちもいよいよ神様に信頼を置いて、日ごとに悔い改めて、愛によって信仰を働かせて、神様に用いられやすいものとされてまいりたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日は第2回伝道旅行の幕開けの箇所です。 希望にあふれ順風満帆でその第二回伝道旅行がスタートしていったかというと、決してそうではありませんでした。人間は弱いので、いろんな対立があったり、いろんな感情があったり、いろんな別れがあったり、そこに痛みがあったり悲しみがあったり、しかし私たちは今日も主を、神様ご自身を私たちの主と告白したいと思います。神様は偉大なお方です。私たちの理解なんてはるかに及ばない、理解を超えて大きな大きな御業を推し進めてくださるお方です。パウロたちもそうでした。聖書にいろんな書いてある事例もそうです。また私たち自身も経験するのではないでしょうか。神様のその偉大なお名前をいつも賛美し続けるものとなってまいりましょう。神様の偉大さを前にして、私たちはただ愛によって結び合わされて、信仰を働かせて、神様に従って一歩また一歩歩み続けてまいりましょう。私たちは欠けだらけかもしれない、ひびだらけかもしれない、しかしそこから神様の御業が豊かに表されることを私たちは知っています。今神様にあって大事なのは、愛によって働く信仰である。愛によって信仰を働かせて、この週の歩みへと歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたがこの教会をいつも愛し導いてくださっていることを覚えてありがとうございます。神様、私たちの教会を本当に震災後、沖縄からも、そして日本中、世界中から、私たちの思いをはるかに超えたところで、神様は偉大なお方でした。あなたの御業を推し進めてくださるお方でした。それは今も決して変わることなく、私たちの理解を超えた偉大な偉大な御業を、あなたご自身がいつも成してくださることを覚えてありがとうございます。パウロやバルナバもそうでした。人間的に見るならば、なんでこんなことがと思える出来事の中でも、神様は祝福を倍増にしてくださって、素晴らしい御業を成し遂げてくださるお方です。神様、私たちはそんなあなたの御前に今日も生かされていることを覚えて、恐れかしこむ思いであなたをただ崇めます。あなたこそ私の主です。どうぞ私が自分自身を王としてしまうことがありませんように、あなたを主と告白しながら、ただあなたに従っていくことができますように、いつも愛を持って信仰を働かせて歩んでいくことができますように。神様、私たちの教会をこの地域に置いてくださっていることをありがとうございます。神様、どうぞ私たちがこの地にあって、そしてまた日本中の世界中を、いつも神様の視野に立って、あなたの御業をいつも祈り求めるものでありますように、あなたの思いに立つことができますように、どうぞ私たちをこれからも導いてください。今北海道の被災された方々に、また日本各地で、世界各地で苦しんでいるお一人お一人に、あなたの御業が表されますように、私にできることをさせてくださいますように、あなたにただへり下って従うことができますようにお導きください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。